797, Kyoto Community FM. You are listening to the best music selections from all over the world at 797 Radio Cafe. Give us your hot requests and messages at 075-213-6433, and your message will be put on the air with your music. Just call 075-213-6433 and leave us your message. You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.
147万市民の生涯学習の殿堂、京都アスミは京都三条ラジオカフェを応援しています。
FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
どうもこんばんは、夢とな夜ですね、3月バージョン第2回目でございます、私夢と京都の、哲と申します、よろしくお願いします。さて、毎週ですね、先週からですが始まってるんですが、いつもはスタートはですね夢とソングっていうのがあるんですが、まあ、ちょっとした事情で今日はジャズにちょっと始めてみました。さて本日の、ゲストですが、ちょっと今日はね、大物を用意しました。京都NPOセンターのですね、深尾さん、今日は立ってお願いをしまして、お忙しいところに来ていただきました。どうもこんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんかほんと久しぶりですね。
そうですね、とか言いながら。まあね、この前街でばったり会いました。
そうですね、ばったりお会いしましたけど。
大物っていうのは体が大きいです
なんか熊2頭とか言われてますけど、
系統はよく似てますね、体型はね、
まあ、いつもは鉄と言ってますが、今日は深尾さんにやっぱり敬意を出して、私は本名は高くはと言いますが、
本名公開、夢との CD を忘れた、バカの本名公開です
ね。そうですね、はい、すいません。さて、今日ですね、今日ですね、じゃなくて、この夢との夜、はい、昨年11月に、夢と京都のですね、イベント、夢とフェスタというイベントに向けて、京都市内を中心にですね、まあ、京都府下も含めてですね、いろんな、地域でですね、若い人たちがこう自分のイベントですとか、企画をやっている、その、リーダーシップを取っている、まあ、中心的な人物の方に来ていただいて、いろんなそのイベントの経過ですとか、それから、苦労話ですとか、ちょっとあんまり言えない話ですとかいろいろ聞かせていただきました。で、非常にね面白かったですね。学生祭典さんももちろんそうですし、それからキュータラベクラブっていうね、多分深尾さんによく知ってますよね。
そう、
はい、あとはなんだっけ、あれ大浮流、
大浮流、
はいはいはい、それに舞鶴の街遊びフェスティバル、
はいはいはい、
そしてまあ、もう間もなくありますけれども、これも歴史ある、歴史力がね、長いことやってますけども、ライブキッズ、
はいはい、あ、昨日ですね、ライブキッズはね、
あ、昨日終わっちゃったの、
やってました、
ね、あ、そうでしたか、
はい、
まあ、そんなわけでですね、いろんな活動されている若い方に来ていただいて、いろんなお話を伺いました、うん、あ、そうそう、それから忘れちゃいけないのね、サインミュージックフェスティバル、
あ、
これがまた良かった、
あれ面白いですね、
あのリーダーの方も非常にね、なかなか楽しい、
はいはい、
で、確かサインのそうです、オーバーグラウンドっていうチャンスですね、来ていただいていろんな話をしました。で、まあ、とっても楽しかったんですが、まあ、この3月に入りまして、もうちょっと続けたいねということで 昨週から始まったわけなんですが、先週はですね、もうやっぱりこれまでゲストをいろんな外からばっかり呼んできたので、たまには中からということで、はい、中さん
です。公開
あ、いや、本人言ってました、ね、
あ、いつだ
っけ、ユメットの副代表の中さん、
はいはいはい、
お話をさせてもらいました。で、今日は、深尾さんということで、
はい、
深尾さん、まあ、京都 NPO センターのですね、代表、
いやいや、事務局長ですね。
事務局長、はい、あ、そうですか。もう何年やってはるんですか。
ちょうど10年ですね。
10年、
あ、
長いですね。
まあ、電話でしたけどね、走り出したという間ですけどね。
京都 の NPO、まあ、いわゆるその NPO 法人っていうのがね、はい、制度化されて、
はい、
で京都でもなんか、僕の竹の子のようにいろんな NPO がわいわい 出てきましたけど、はいはい、その、まあ、10年前から、ね、スタートして、うん、確か深川さんのところでは NPO 法人、まあ、NPO を立ち上げるためのいろんな支援ですとか、
はい、
それから講習というか、
はいはい、
それから本出したりとか、はい、いろんなことをされていると思うんですが、この10年間の中で若い人たちが中心になってやってるところで、こう元気なところっていうのはどんな感じですかね。
そうですね、やっぱり京都はね、うん、他の全国のスケールで見てもやっぱ特殊で、
うん、
やっぱり全国の、まあ、我々のような仕事をしている仲間からですね、はい、京都羨ましがられるんです。
うん、
で、まあ、例えば数値的に言っても NPO の数ものすごく多いんですね、京都。
あ、そうな
の。むちゃくちゃ多いんです。ね、よく京都市さんなんか使わはるのは、人口10万人あたりの NPO 法人の数は全国ないでしょう、
うん、はい、
相当、うん、まあ、人口割にしてね、実はね、東京に次いで2位なんです。
あ、そうなんですか。
ちょっとびっくりでしょ。
まあね、
で、まあ、これその数字の意味、2位とか3位にあまり意味ないんだけど、うん、まあ、東京というのはいろんな団体の本部だったり、はい、まあ、それまあ、市場もでかいですから、まあ、いろんな団体あるのがよくわかるんですけど、実は、ね、10万人あたりに直す2位なんですよ。で、それの背景はいろいろ考えると、うん、まあ、いろんな要素あると思うんですよね、うん、こう紳士の気風っていうか、都人としての、
はいはいはい、
こう父の精神というね、言われるような
台風
じゃないけれども、うん、まあ、そういう町の力っていうか、うん、町が持ってる潜在的に持ってるこう力、でその中の一つの力、大きな力はやっぱり若い人の力っていうか、ね、大学生が多い、まあ、大学が多い、
はいはいはい、
京都ね、もうご存知のように石投げりゃ大学生に当たるですから
そうです、ね、
で、まあ、なんていうかな、こう大学、まあ、人口の1割が大学生と言われているこの京都市っていうと、うん、やはり若い力があって、うん、でそういう人たちがね、いろんな活動にやっぱ参加してる、
うん、
そのことによってやっぱり全体を見渡してもやっぱりこう学生が活躍することで、うん、そういう全国2位とかって言われるような、やはりこう元気な市民活動というか、うん、ボランティア活動も含めてこう展開されているという状況があって、
うん、
まあ、実は私この、ね、ラジオカフェの事務局長を兼務してますけど、ラジオカフェだってもう若い人たちのボランティアがないと成り立ってないというか、できてない、
うん、あ、そうなんだ。
ね、今シングをしてる、
ね、そうだね、
彼も、
まあ、イケメンですけど、
イケメンですけど、うん、まあ、ああいう人たちがこう頑張ってくれてるから、ね、
うん、
この放送局も日本で最初の NPO 放送局としてできた。
あ、
で、まあ、そういう部分でいくと、うん、やはりそういう全体的に見てもね、うん、いろんな人も若い人たち集まってやってるけど、うん、やっぱりなんかね、元気なんですね、
うん、
で僕も実は京都 NPO センター10年なんですけど、うん、10年前僕もまだ大学に行って
たんですね。ああ、なるほど。
でね、そう考えると、うん、一つね、やっぱり自分の経験則的に言っても、うん、京都の街は若い人を使うのが上手っていうかね、
あ、
こう若い人の、うん、なんていうかね、力を引き出すっていうか、うん、まあ、言葉悪く言えばおだてるのが上手っていうか、はいはいはい、ある意味こう若い人に任せたりとか、うん、なんかやってみひんかっていう、なんかこう器量の大きさっていうのかな、うん、こうそういうのを街に感じるんですよね。で僕なんか特によそ者だから、こう大学の時に京都に来た子だから、うん、余計ね、なんかそういうのに包まれてこの10年来たなっていう感じがしましたね。
確かに学生は多いですよね。コップスリーってなって
る、はいはいはい、
あの辺りの時、僕もあれ、確か平安神宮のイベントやりました
ね。はいはい、1万人の、
はいはい、あの時にね、まあ、ユネットのあの時はまだ事務局員、
はい、
事務局のスタッフとして、ちょっと関わったものがあって、で、あ、なんか学生ってなかなかすごいじゃないのって思ってたんですけど ね。ただその、ほら大学生っていうのはさ、こう、まあ、4年間だ
と4年間
でこう、
はいはいはい、
卒業していく、
はいはい、
でこうサイクルがこう変わっていくでしょ、はいはいはい、でこの辺っていうのは、そのあたりどう作用してるんでしょうね。
だからそういうのも含めて慣れてんじゃないかなと思うんですね。
あ、周りが
いいじゃん、もう学生なんだから続ける必要ないとかね。
ああ、なるほどなるほど。
もうその一過性、よくこういう議論の学生、確かにね、うん、こうやりっぱなしだとか、うん、4年経った人変わるからとか言うんだけど、うん、 もうなんかそういうのも含めてこう4年で買うと当たり前じゃん出ていくんだからっていう空気がね、まあ、一方であって、うん、だけど、まあ、一方でこうなんか責任持っていろんなことをやり始めて、ね、いくと例えば、まあ、学生祭典なんかでもこうバーッと盛り上がってあれも入れ替わったら終わるっていうパターンだとね、うん、まあ、高いと言われるんですけど、そういう中からなんか学生が初めて、まあ、キュータナルクラブなんかもそうですけど、学生が初めて、うん、でそれが10年20年持続していく形っていうのも見えてきたっていうかね、うんうん、当時、うん、高倉さんもよく知ってるね、こう大学ボランティアセンターとか、はい、まあ、赤澤君っていう私と同い年の子なんかも、それあれも彼らがやったことも大学生が大学生のためのボランティアセンターを作るっていうね、はいはい、これも日本で多分初めての動きだったんですね、うん、それは震災を契機にそういう動きが起こって、うん、でそれ自身もその時の震災という非常に特殊なモードでの一過性で終わろうと思ったら終わったん、うん、きっとね、だけどそれが脈々と今でも要は10年間続いてきてるわけですね、はい、その中で新陳代謝繰り返しながらやっぱり DNA を引き継いでいくっていう、そういう知恵も学生なりにやはりこう獲得してきたっていうか、若い人なりに獲得してきて、うん、で一方で、まあ、一過性でボーンと盛り上がってやって、なんかそういう子たちがまた地元に帰ったりとか就職してからもそういうのを何かどっかで思いを秘めて子供に語る、まあ、それだけでもいいじゃんっていう空気もあるし、一方でそういう何か若い人自身がこう継続的に事業をしていくっていうか、町と関わりながら生きていくっていう生き方っていうかね、そういうのをある意味私たちの世代っていうかは哲さんたちの後ろ姿を見ながらそういうことをやっぱり感じ取ってきたんですね。だからなんかこう憧れてあるじゃないですか、憧れてお兄さんと、なんか僕自身もずっとキャンプ小学校の中ずっと行ってて、やっぱりそのキャンプのお兄さんに憧れてね、そういう残像がやっぱりこうあって、そういうなんかやっぱり幸運なことにやっぱり京都っていうのはそういう若者ね、なんかこうバカなことをする若者、元気のいい若者がやっぱり何かお手本できるちょっと上のお兄さんたちがやっぱり地域にいっぱいいる、でそういう人たちのやっぱりこうコミュニケーションを取りながらやっぱりこういろんな人生のライフスタイルとかをいろんな形で模索してるんじゃないかなっていう気がしますけどね。
あのユネットっていうのはね、もともとはだからその団体の集合体なんですね、
はいはいはい、
で、あのいろんな、まあ、全国都道府県にそれあの青少年、団体連絡協議会とか、青少年団体、協議会とかね、あの各都道府県に必ずあるほぼあるんですよね、はいはい、それからあの一方であの、青年団っていう昔からあって、青年会館っていうのが各府県にある
でしょ、はいはい、
まあ、それできるのもあるんですけれど、一時のね、京都もありましたよね、なかなかいい建物だったのかな、
中華料理屋さん、
がっくりだけどね、いや、ここでその、もうかつてのその、あのなんていうの、労働者としての青年、うんうんうん、でそれをこうどういうふうにこう盛り立てていくかとか、はい、それからそのなんていうんだろうね、非常にその、求心力のある大きな組織が、うん、あのどんどんどんどんどんとあって、うん、でそれのどちらかというとこう集合体が、それ団体、都道府県の連絡協議会みたいな形だったのが、はい、今やっぱりその例えばその学生祭典にしたってそうだし、多分 NPO センターなんかでもそうだと思うんですけどね、それから輸出協会なんかもあると思うんですけど、どんどんその、組織を組織するっていうのから、だんだんその、アメーバみたいな、ね、個人がこううにょうにょうにょうにょってしてるところにこう なんて言ったらな、あの中心にこうピコって何かを投げ込むようなあの役割をしていった方がいいんじゃないのかなっていう気が随分するんですよ ね、 ですね、今までこれまで流れを見ると。だからあの決して青年団も僕は悪くないと思うし、うん、むしろ非常に頑張ってるところなんかめちゃくちゃあの人間臭い面白い、うんうん、だけどそういうところっていうのはやっぱその土地に根ざしてるっていうか、
はいはい、
で、まあ、先ほど そのお母さんの話の中でやったその、4年間で買っちゃうのいいじゃないそれで、うん、だからもう流れていくんだから、うん、でも流れていくときにいろんなあの新しい力をあの京都っていうフィールドを使って発揮してほしいとか、でどうせ ね、みんなでうやうややるんだったら、その中で、まあ、固い話でいけば、社会貢献ができるような、ね、力をつけるとかさ、なんかそういうふうな方向にもどんどん変わりつつあるというか、もう変わりきってきてるかなという感じですよね。だから、まあ、あのユネットもその団体の組織の集合体というところから、もっとその個人というかね、エネルギーを持っている人で、まあ、もちろんエネルギー、自分のエネルギーをもうすでに発散させている人たちもたくさんいるし、させてない人もいるじゃないか、その辺は分からないけれど、でもなんかこう、こうだってか一気にこういろんな、ね、石ころを掘るというか、なんかそういうふうな役割になんか変わってくるんじゃないのかなって気がして
る、ね、なんか面白いところに人は集まって、
うんうん、
でやっぱりその面白さっていうのは人それぞれだから、だから一つはやっぱりね、そういう情報がやっぱり出やすくなりましたよね。
うん、
僕だから活動し、僕が大学生の頃の10年前と比べても、やっぱりこう自分がなんかこんなことやりたいなと思ったら、自分でも発信簡単にできるようになったし、うん、そういう同じようなことやってる人いないかなっていうのも簡単に割合ね、ネットの中で探せるようになってきたっていうこともやっぱり後押しして、うん、アメーバー型っていうかね。うん、でそこにおもろい人が、まあ、キーパーソンがいて、うん、そういう人たちが何かいろんなことを、ね、発信しながら、組み込みながら、家庭を顧みず、世界の平和、家庭の不安と言われながら、こうやっぱりなんかこう興味関心で、ね、いろんなことを突っ込んでいくと、やっぱりそういう人たちがつなぎ目になって、うん、ああ、こんなことあるよとかね、うん、だからいいそういうお兄さん、お姉さんがいっぱい街の中に増えていくと。面白いなと思います、
ね、だから、まあ、ここは、まあ、ちゃんとためてこのラジオカフェがあるところは、まあ、三条の寺町だよね。
そうですね、寺町通りですね。
ここの商店街だとか、その京都市でこれ初めて知ったんですけど、商店街が結構ホームページ作ってるじゃないですか。
あ、ありますよ。
面白いですよね。
面白いですね。
確か出始めた頃はなんかもう本当にやぼったくてなんじゃこれやと思ったんですけど、今すごいもんね。ちゃんと順番にこう通りを歩いていけるみたいなね。でそういうふうにひょっとしたらその、若い人たちも当然若い人たちっていうか、まあ、僕も、もうおじさんですから立派な僕から見たら若い人たちっていうのはそういう情報にこういろいろこうパッパッと触りやすくなった。確かに今言ったように、ネット社会のがこうどんどん進んでいったっていうのはこれものすごい大きなことで、
うん、だからやっぱりただやっぱりそこと現実の社会とのやっぱ接点っていうか、うん、オンとオフの接点の場がどれだけ豊かになるかによって社会の豊かさが変わってくるかもしれないですよね。だからなんかそういうバーチャルの世界で、まあ、僕らずっとね、坂子さんもそうだけどキャンプ大好きじゃないですか。だからなんかそういうバーチャルの世界でキャンプ行ったつもりになろうと思ったら慣れちゃったんですよね。だけどそこでやっぱりこういろんないいことも悪いこともいっぱいね、キャンプで教えてもらったりとか、いやね、そういうなんかそういうやっぱりコミュニケーションっていうか、そういう場がね、オンとオフのそういう場がいかに豊かかっていうことで、うん、社会の質っていうかね、うん、私たちのやっぱりこう助け合っていくとか支え合っていくっていう社会の姿っていうのも、そういうところでなんかね、やっぱり問われるような気がしますよね。
そういう話を聞くとね、やっぱりね、確かにその、まあ、ネット社会にしっかりしてから今はそのブログだとか、うん、いろんなこうことができるなんてね、でネット上でのつながりはたくさん確かにできるし、自分、まあ、取捨選択がむしろものすごくしやすいんですよね、はい、だけど実際生身の人間としてこう出会っていくっていうのはこれは結構ストレスもかかるし、勇気もいるし、これ切ろうと思ったらなかなか切れなかったりとかね、やっぱりいろいろあるわけで、そういう意味では、まあ、ちょっと勇気づけられるのは僕らみたいな、まあ、もういい加減おっさん世代っていうのが、まあまあね、お母さんも言われたけど、いろんなこうどっちかというと面白いことを経験してるんですよね、うんうん、キャンプの中でもそうだし、はい、それからこういう青少年活動なんかでもそうなんだけど、面白い人たちとたくさん付き合うことができて、でしかも初めはなんかこう遠巻きに眺めていたような偉い人でも、こう中の教師にひょっと近寄ってみたりすると、そこでものすごい面白い体験ができたりとかね、まあ、もちろん悪いことも教えてもらいましたけど、そういう中でこう自分の身になっていったことがたくさんあって、でやっぱそういうものをだからむしろその若い人にも提供してあげたいなっていう思いがあって、だからまあ確かこの間の放送みたいにイベントそのものも、ね、だんだん高齢化してきてるわけですよ。高齢化言ったら怒られるけど、まあ 僕はもう10年以上やってますから、はい、あ、長くやってるんですけど、やっぱりその同じ人間がずっとやってるっていうことは、当然僕らも年を取っていれば、だけれど僕らの世代年代だからこそこうできるような形にどんどんシフトしていく、
そうですよね、
うん、その勇気を今度は僕らは持たないかなみたいな。
そうでしょうね、うん、だから先ほどもおっしゃったようにこう、ね、アメーバー的にそういう若い子たちが本当にもうね、お膳立ての中じゃなくてやはりこう自然発生的にいろいろとやっぱりやり始めていくようなところと、うん、同時にやっぱり今高子さんおっしゃったようにこう僕らからする、僕らから僕ももうおじさんの域ですけど、やっぱりそういう背中っていうか、ね、こう影っていうかね、そういうところとが何かあることで安心ができたりとか、そういう人たちにちょっと聞くとなんかパッと広がったりとか、なんかそういう媒介とかなんかそういう触媒としての機能っていうのは、それはそういう高子さんとかね、まあやっぱもっと広く言えば僕らにしかできないことがきっとあって、でそういうやっぱり経験とかで、かつそれ僕ね、タンポポの種作戦って言ってるんですけど、
はいはいはい、
さっきの学生なんかでもよくこう4年で散らばるっていうんですけど、そういうタンポポの種のようにね、どんどんそういうなんか思いとか、
うんうんうんうん、
触れ合ったこうのりしろ作った人たちがどんどんいろんなところね、飛び出していってくれると、またそこでこうネットワークができるとかね、のりしろになってもらえるっていうのは、そういう意味ではね、なんかそういう、時代に応じたっていうか役割としてね、まあ、そういう意味での責任とかっていうのはあるような気がしますよね。
うん、本当にそういう意味で、まあ、いわゆるその、なんていうかね、ネット社会の前にその交通が発達して、もうみんな車乗りで、うん、まあ、いろんなこうね、要するに国が狭くなっちゃうっていう状態の中で、まあ、別に行政批判するつもりないんですけど、どうしてもその行政というのは縦割りの部分があってね。でもいいじゃないかと、別に京都で育てて、でそれが例えば北海道行って花咲かしたりとか、熊本行って花咲かしたりとかね、
そう
そう、そういうのでもうちょっと気楽にっていうか、ね、国を育てるっていうかね、やっぱり今の時代で一番必要なことっていうのは、なんかこう本当にこう物になる大人というか、若い人たちをどんどん作っていかないとダメなんじゃないのかな。
だから、まあ、僕らもよく大きいこと言ったりするじゃないですか、うん、例えば、まあ、青少年も全然いくつで、
はいはい、
まあ、言ったところで、まあ、僕ら、ね、一つ一つの団体とかやれること知れて
そうする
から、そういう意味ではそういう本当にタンポポの種っていうか、そういう種をね、うん、その一人の種が本当に幸せにとかこう豊かになるということを、やっぱり目の前の、ね、種が僕らにとって非常に重要性なんですか、うん、でその種が結果どこに行こうか、うん、ね、そこで話し開けばそれが一つの大きな喜びだし、その種がその土地で根を張って咲いて、またそれが飛んでいって、
う
ん、それはひょっとしたらまた京都に戻ってくる
ん
です
よ、
ね、うん、そういうやっぱり大きなスタンスでね、で目の前のこととやっぱり大きなこともたまには語りながら、うん、ね、大きなことで言ったらタンポポで日本全国いっぱいにしたいねと言いながらね、やっぱり目の前の種をどう、ね、と一緒にどう育てるんだろ
うね、
そういうことをね、なんかやっぱりみんなが、ね、いろんな人たちが思ってますからね、だからそういう意味でも僕らからしてもそういうイメットさんってやっぱりそういう後ろ姿を僕らに見せてきてくれたっていうかね、
うん、
高岡さんたちの姿とか中さんたちの姿を見ながら僕らやっぱりそうやってこう走ってましたから、
うん、
だからね、そういう意味でもだからね、逆に言えばそういう自覚が生まれてきてるわけですよ、僕らの、僕が今33ですから、出会った、ね、
うん、
頃の姿なわけです
よ。ああ、そうかもしれないですね。
そうすると、その姿に僕が中さんとか高倉さんに出会った時の、僕なもう年代なわけですよ。本当にね、すげえなと思ってたわけですよ、僕ね。あんな風になりたいなと思ってたお兄ちゃんにちゃんと慣れてるかなっていうね。そういうことを感じるわけですよ。
そんなこと言ってるわけですよ。ビール飲まさなきゃ
いけない。ありがとうござい
ます。でもね、それはね、僕らにとって、僕でもそうなんですよ、やっぱり、まあ、ユネットができた時にね、お世話になった人たくさんいてて、で、まあ、誰もとお亡くなりになられた方もいらっしゃるんですけども、やっぱりすごい教わったんですよね、どういったらいいのかね、もう飲みに連れて回ったりとか、河原でね、なんか魚焼いてね、夜中の3時ぐらいまで飲んだりとかね。でもそういう中でこう人付き合いだとか、それからちょっと夢を叶ったりとかね、 そういうことをなんか延々やってたような気がするんですね。だからやっぱりこう夢を語っていくっていうことを、あのほら今なんか世知辛い世の中じゃないですか、
ね、もっと青臭くていいんじゃないかと思うんだけど、
もっと大人になれよっていうふうに言うてもええけども、いやもっとガキでもいいんじゃないのっていうかね、あのいや、まあ、もちろんね、あの家庭も変えてみなきゃいけないけども、いやでもね、あのこういうタイプの人間がやっぱりちょこちょこいないと、まあ、そんなこと言うと、あの何を言うとやこいつらはと思われるかもしれないけれど、でもやっぱり時代を作ってきてるのはやっぱそういう人たちだと思うんですよね。もう真剣に青臭く生きてたっていう、はい、
そういうことがやっぱり社会の中で余裕としてないとね、今やっぱりそういう高速道路化っていうかね、生き方も高速道路化してるじゃないですか、
はいはい、
だからもうこうちょっと精神的にバランス崩してしまうとね、格差の中でもワーキングプアの世界になるとか、でそこからもうそれが再生産しちゃうなんていうのもなんか通じるところがねあるような気がしてて、まあ、もうちょっとそういう青臭くとかね、なんかあのこういう生き方っていうのが、そういう意味ではどんどんこういうラジオなんかを通してね、発信していくっていうことは意味があるんだと。
そうですよね。まあ、あの本当に、まあ、NPO が、全国で東京に次いで2番目、10万人当たり、
人口割り
ね、
10万
人当たりっていう話だったんですけども、あの実際その今群舞でもいろんな、ね、NPO ができたりとか、うん、あのしてるようですよね。でいろんな面白いことやってるんだけど、なかなかこう耳にする機会っていうのがあのないというか、
ね、はい、
不思議とね、あの京都市内はひょっとしたらあるかもしれないですよ。だけど、まあ、群舞って言い方よくわからない、よく言ってるのは、不可と言いましょう、あのやる、いろんなところでいろんなことやってて、でもっと面白いことがなんかたくさんあるんじゃないかなっていう気がして、でそういうのをできたらね、今年はあのイベントの中でも、あのピックアップして紹介していたりとか、これ、まあ、例えばこういうラジオカフェさん使わせていただいて、電波に乗せていくとか、そんなこともなんかしていきたいななんて思ってます。
で、
まあ、本当その我々がユネットとしてやろうとしていることっていうのは、あの、まあ、いわゆるその経験を持った人間がたくさん集まっているんだけれど、あの悲しいからみんなだんだんやっぱそのほら自分とこの組織とか、中核以上になってきてるわけですよね。
しがらみが
で、いやだけじゃなくてね、あのいろんなその能力はあるんだけれど、例えばじゃ あの組織論とかさ、
はいはい、
あのじゃあファシリテーションってどうやるのとか、はい、そういうのとかね、例えばじゃあもう高尾さんとか NPO センターにもう頼ますわとかね、だからあのそれぞれねやっぱりあのいろんな頑張っとにかく高尾さんとか NPO センターってのはすごいあのある意味もう囲まれてるんですけど、もっと出てきてもらって、で、まあ、むしろこっちもいろんなところで絡んだりとかね、できてうまいことこう役割分担できたら面白いのになーなんてことも、思ったりしてるわけです、まあ、そんなふうなことも言いながら、いや結構今日真面目な話しましたよね。
いやーすごいですね、もう終わりですよ。
もう終わりですよね。
喋りまくったこの30分、
まあね、できたらあの三島亭なんかでスッキリやってもしながら、
そうですね、このスタジオからちょうど三島亭さんが見えるんですよ ね、
またあの赤いお肉が見えてますけどいやでも本当にお忙しい時にいつもありがとうございます。
いえ、何をおっしゃいます
ね。実はあの本当に、先週の放送が終わってからね、赤尾ちゃん出てよっていうのを、とあるあの、ところでこう発信をしましたら、あの、心よく他の仕事を押しのけて来ていただきまして、本当にありがとうございます。というわけでですね、今流れてまいりました。ようやくあのユネットホームの新人が
到着
しましたので流れておりますが、マジネットの夜、3月第2回目ということで、本日はですね、京都NPOセンターの深尾さんに来ていただきました。本当にお忙しいところありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
Yeah. Usted escucha 79.7 Radio Café, la primera estación operada por una sociedad civil en Chile.